大好評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列車に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第380回、今回はですね、全日本プロレススーパーパワーシリーズ2024開幕戦後楽園ホール大会、こちらのですねプレビュー前半戦を行っていきたいと思います。チャンピオンカーニバル2024、好評のうちに幕を下ろしたわけですが、その最終日などですね、まあもちろんその最終日に、勝者、宮原健斗がですね、三冠王者安西雄馬に対して挑戦状を叩きつけたわけですが、その他にもですね、休憩のところでですね、NWA、プロレス団体 NWA からですね、EC3イーサン・カーター3世、これがですね来日するという話が出たりですね、これも NWA からと呼んでいいんでしょうね、ジ・エンド、久しぶりの来日を果たすということもなどが紹介されて、それを受けてのですね、対戦カード、現時点、5月19日現在ではですね、まだ、これも含め、この選手たちが戦うカード含めて4カードしか出てはいないわけですが、まあまあその時点でかなり、十分お腹いっぱいということでですね、まず前半戦ということで、語りたいこと全部ね、もしかしたらここに集約されちゃうかもしれないですけれども、せっかくなので、勢いのあるうちに、お話ししていけたらなと思っております。それでは、現時点で、カードが決まっているのが4つということで、お話ししていきましょう。まずタイトルマッチではないカード、こちらも1つ、すでにスペシャルシングルマッチ決まっております。これがですね、青柳優馬 VS 黒潮東京ジャパンというふうになっておりまして、いや公式戦、チャンピオンカーニバルの公式戦ではですね、やはりちょっとファニー成分が強くて、残念っていう言い方はちょっと失礼かもしれないんですけれども、もっといいものを見せてほしいなと思う、正直、感想でした。そんな中でですね、煮え湯を飲まされた形になった黒潮東京ジャパン選手が、非常に怒りをあらわにしておりまして、青柳優馬とシングルを組めということで、決まった一戦になるんですかね。この黒潮東京ジャパンの怒りというものが、私的には非常に好ましくてですね、なぜなら、同じシチュエーション同じ、形でやった場合に、同じようにどうしてもその青柳優馬という選手の、その器用さが荒となってですね、黒潮東京ジャパン選手と試合をする場合は同じような、ファニーな試合にしかならないんじゃないかっていう、段階やってもそうにしかならないんじゃないかという、そういったところが非常に不安視しておりました。ただ今回ですね、怒りを見せることによりまして、本来のですね黒潮東京ジャパンの持っているポテンシャル、これを最大限に引き出せる、そういった、試合になるのかななんて思っております。まあそれぐらいでね、普通の試合するようだったら逆に青柳優馬じゃない気もしなくもないんで、油断は禁物ではありますが。で、青柳優馬、番外戦仕掛けて、すでに番外戦を仕掛けてきておりまして、黒潮東京ジャパン選手の、実家、鍋屋黒潮、こちらにですね、青柳 FM の収録に行く、しかも、兄貴と慕うですね、立花聖吾選手も一緒にいて、あとね、黒潮東京ジャパン選手のお父さんも一緒にいてなんていう形でですね、もう、まず、一歩先を先んじたのは、青柳優馬であるということで、ただ、これによってさらになる怒りというものをですね、生じさせることによって、試合以外のところでファニーさをぶつけて、試合では素晴らしいクオリティのものが出てくるっていう風のをですね、期待したいなと思っております。まあ、それこそ青柳優馬 VS、足野翔太郎が、素晴らしい試合であって、足野翔太郎 VS 黒潮東京ジャパンも、素晴らしい試合だったわけですから、じゃあ青柳優馬 VS 黒潮東京ジャパンというのもですね、真っ当な素晴らしい試合、こちらがね、見られるのを、楽しみにしたいなと思っております。ただね、頭の片隅でやっぱり、いやでも怒ってでもそれ茶化すお兄ちゃんやっぱ見たいなっていう気もなくもないです。では、続けて読んでいきますが、これどっち先なんだろうな。 まあ、普通はシングルのベルトの権威の方が高いような、あでも外の団体だからあれか、まあいいや、まあ興味のある順番って言ったらね、あのタイトルマッチの中で興味がある順番って言ったら怒られますけれども、まあじゃあそういう形でちょっと読んでいきますが、 NWA 世界ヘビー級選手権試合ということでですね、行われます一戦がですね、チャンピオンイーサン・カーター3世通称 EC3 VS 本田隆起ということになっております。本田隆起選手、非常にですね、あの外に対して打って出るという勢いも強く、この外から、NWA というですね、権威が非常に高い、現在がどうかは置いておいて権威が高いですね、このベルトにですね挑むというのは非常に、頼もしいですね。もうあの全日生え抜きと呼んで過言ではない、本田選手がですね、こうやってあの外からの外のチャンピオンに対して、一気に向かっていくっていうのは非常に、嬉しい限りです。もしここでですね、その NWA のベルトの奪取に成功するとなるとですね、日本人で NWA のベルトを取っている選手っていうのは、ジャイアント馬場、藤波辰巳、長野正弘、小川直也、橋本真也、小島聡、天山博義、こうになるわけです。まあもう本当にね、あの古くを言ってしまいますと、それこそ、ルーテーズ、パッド・オコーナー、バディ・ロジャース、ジン・キニスキー、ジャック・ブリスコ、リック・フレア、マイキョにいとまないわけですが、近代になってくるとね、あのスティーブ・コリノとかケン・シャムロック、 AJ ・スタイルズ、レイブン、ライノ、ロブ・コンウェイ、ね、で最近だとね、あのブルータス・グレイ、タイラス、ブローダス・グレイと名乗っていた、 WWE で名乗っていたタイラス選手とか、トレバー・マードック選手とかですね、マット・カルドナ選手とかですね、この辺が最近だと、巻いていた、優勝正しいベルトとなっておりますので、ここにですね、本田隆起選手、名前を連ねることができるのか、しかも今週、それこそ今週末やってたんじゃないかな、EC3VS サム・アドニス、そこはねちょっと脇甘い、チャンピオンの結果によってはサマードニスがベルト取ってノンタイトルですみたいなアナウンスがなかったのはちょっと脇が甘い。結果まだすいません見てないです。でまあこの EC3 選手ですが、 NWA 現在ですね、あの YouTube の公式チャンネル持っておりますので、そちらでですね、見ました。見まして、うん、結構頑張んないとまずいぞこれ、本田隆起っていうですね、いやー正直本田隆起かなり頑張んないときついよこれ、あのベルト取らないかかわらず、うん、あの EC3 本当ね、すげえかっこいいです。あの佇まいとかもめちゃくちゃいいし、入場曲もかっこよければ、その入場コスチュームもかっこいいし、ただ若干怪しい。うん、そんなわけで、本田隆起にとっては非常に、試練の大一番、いろんな意味でかと思います。いやそれこそね、そのベルトかかってないんだったら青柳優馬か宮原健人じゃないと相手すんの大変じゃないかなっていうところだったわけですが、まあまあ、あのここは本田隆起が手を挙げてくれましたんで、ぜひですね頑張ってもらいたいなと思っております。でまあ、その試合のがうまい下手云々は置いておいてですね、ただこれ、仮にっていうか本田隆起が負けたも勝ってもですね、個人的には NWA の、マットにちょっと武者修行なんていうのも面白いんじゃないかななんて思っております。やはりね、そのかなり体が大きい選手とか揃っていて、でまあ ある意味うさんくささが揃っている、良い団体だと私は思っております。そういったところにですね、全日本一本プロレス1ですね、あのうさんくさい笑みを浮かべることができる本田龍樹がですね、修行に行って帰って修行に行ったらですね、あの得るものっていうのは非常に大きいんじゃないかななんて思っていますので、そういう意味ではその勝敗試合内容以上にですね、今後の NWA との関係というのが気になる、組み合わせなのかなと思っております。そして、世界タッグ選手権60分一本勝負、いやいきなりですね決まっちゃいましたね、第99代王者組に、斉藤純斉藤蓮に挑むのは挑戦者パロオディンソン、パロとオディンソンのジ・エンド、この2人ですね、2018年にの世界最強タッグ決定リーグ戦、こちらに、初来日を果たして、その翌年には、世界タッグに挑戦、さらに、その2019年の年末にも世界最強タッグ決定リーグに参加するということで、全日本プロレスファンからですね絶大な支持を集めていたんですが、コロナなどの影響でですね、来日が、見送られていた現状、久しぶりの来日ということでつい4年半、いやことあるごとにジエンドを呼べジオンエンドを呼べと言っていた甲斐があったというものです。NWA にはどちらかというとですね、あのオディンソン選手がですね、ピンで上がっている、もしくは、他の選手、かつて全日本プロレスにも上がって、ニュージャパンストロング等で活躍していた CR クライトス選手、こちらともタッグなどで上がったりということですね。オディンソン選手は NWA の方によく上がっておりました。ただですね、あのよくよくですね、あさってみたらですね、NWA タッグチームチャンピオン、結構絶対王者感あるよな、ラ・リベリオンというですね、あのペイントをしたメキシカンの2人ですね、こちらが持つベルトにですね、ジ・エンド、パロ&オディンソン、こちらで挑戦していたのが2022年頃に挑戦していた試合も出てきてますんで、全く海外でですね、ジ・エンドとして活動していなかったということではないようです。ただあまり日本に来ていてジ・エンド最高のタッグチームっていうほど組んでいるわけではどうやらなさそうなんで、そういう意味でもですね、久々の来日、もうとにかく来てくれたことに感謝をね、あの言いに行かなきゃならないなと思っておりますので、いろいろあってちょっとですね、動けるかどうか若干怪しくなってきてはいるんですが、ここ行かなければ、ジエンドファンとしてね名が廃るということで、なんとか行ってきたいななんて思っております。で、斉藤純斉藤蓮いきなりチャンピオンチームに挑みます。まあ野暮なことを言ってしまうとですね、ジエンドが来日した場合まず誰が犠牲になるのかっていうのがですね、ちょっと実は心配な部分がありまして、今犠牲になっていい選手誰もいないんだよなって、強いて言えば大森北斗が犠牲になりそうだななんて思っていたところで、そんなことはなくですね、一発目からタイトルマッチ、いやこれは非常に嬉しい話ですね。ただそうなるとジエンドの強さどうやって見せつけるかっていうところが難しくなるのかなということで、でまあ下世話な話をしてしまうと、スーパーパワーシリーズの最初で取って最終戦で返せばいいんじゃないかななんて思ってたんですけども、よくよく見たら第99代王者組ってことで、これ100代王者をあっさり陥落させるっていうのもないから、そうするとやっぱりでもジエンドベルト取っても毎シーズン来てくんないかな、毎シリーズ来てくんないかな。あの斉藤ブラザーズももちろん好きです。ただ斉藤ブラザーズがねデビューする前からね好きなこの最高のタッグチームですからね、いやーなんとかぜひお願いします。チャンピオン、世界最強タッグ決定リーグもね、残念ながら制覇しておりませんし、世界タッグもねまだ取れてない、それを考えるとここらでですね全日本プロレスので、いやこの2人が取って、いや斉藤兄弟のね人気がすげえのは分かるんですけれども、この2人が取って、このジエンドの2人が取ってもうトーンダウンはしないし、なんならそれこそ斉藤ブラザーズでベルト取り返しに行ってもいいんじゃない、もう世界だよ、世界に通じる道はこっちですよきっと。というわけで、もう本当にこのジエンド来るんだったら行くっていうのがなんとか実現したいと思っております。そして、三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、72代王者安西優馬に、チャンピオンカーニバル2024覇者の、宮原健斗が挑む一戦となっております。安西優馬からしてみれば、非常に、超えなければならない関門だって、 中島克彦から取り返して、じゃあすぐ明け渡しますっていう風な話になったら、ねえ、あの小島聡から三冠のベルトを取り返してすぐ落とした浜亮太と同じっていう風に思われるよ。それはまずいでしょう。で、安西優真のね、試合もどんどん良くなっておりますし、ただまあ宮原健との牙城っていうのはとんでもないんだよな。でもこの間綾部蓮も崩したしな。うん、昔ほど宮原健とトップワン政権の頃ほどは崩しにくくないと思うんだけれども、それでもな、やっぱチャンピオンカーニバルを制している男ってやっぱ強いと思うんだよな。何しろ初戦負けてそこから全勝ですからね。シングル連勝中ですよ。こういった勢いってプロレスにとってすごく大事なことではあると思うんですよね。一方の安西優真、4勝3敗かな、ね、そこそこ負けてはいるんですよね。でも逆に考えると負けてるから挑戦者にはね、こと書かないっていうことを考えると、三原健と退けてその後お礼参りシリーズなんていうのも考えられるのかななんていう、またすぐねそうやって下世話の方に話を持っていこうとする良くないファンですね、うん。まあ、単純に、安西優真、ここでですね、チャンピオン、三冠王者のまま、チャンピオンカーニバルを制す、これができなかったっていうのは、今年のですね MVP に対して、非常に、マイナスに働きます。ただ、ここでですね、宮原健人を倒し、チャンピオンロードを築きつつ王道トーナメントの優勝、こういったところまでですね、持っていければ MVP っていうのにも、リーチをかけることができるんじゃないか。まあまあね、界隈では言われております、ジョン・モクスリー MVP 説をですね、覆す可能性があるのはこの安西優真しかいないかなと思っておりますのでですね、そういった意味でもぜひ頑張ってもらいたいなと思っております。まあ、それ言うとでも宮原健人もね、ここでベルト取り返せば、でこっからチャンピオンロード築いていけば MVP 狙っていけるし、もう宮原健人はそろそろ MVP を取らないとまずい気もするんだよな。何しろほら、負けちゃいけない負けはもう去年に置いてきちゃってるから、今年は頑張れるっていう風なねこともいける。そうなるとやっぱ最後に借り返して MVP がいいな、うん。というわけで、三冠ヘビー級の話を、王座の話をしていたんですが、気がつくと MVP の話をしておりまして、まあそれぐらい前日に勢いがあるということだと思ってご容赦いただけたらと思います。それでは、現時点でですね、まだカード4つしか出てないんで、残りのカードで次第またですね、プレビューの方していきたいと思います。それでは本日は以上になります。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ強ほげでのポストや、DM リプライなどですね、コメントをいただけますと励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。